こんばんは。8月27日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイ&ウララ FM より今週もお届けいたします。この番組は毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第4週のパーソナリティを担当いたします、青尻哲学者のカントです。はい、私1年前に会社辞めたんですけど、まあ会社を辞めたね青尻哲学者がこのね、人生をどうやって生きるかという、まあ、物語のね、真っ只中にいる私、カントでございます。まあ、100本っていうのは YouTube ですね。YouTube100 本上げて、まあちょっと YouTube もちょっとうまくいかなくて、今回ラジオをやらせていただいておりまして、まあラジオの他にもね、いろいろなことにチャレンジしていこうかなと思っている次第であります。まあね、その途中をね、みんなと一緒に共有できたら、僕はすごく嬉しく思います。はい。でね、最近思うことがあるんですよ。なんかお酒の席で、まあ、お酒飲めない方、まあ、ノンアル飲むじゃないですか。だいたいウーロン茶頼みません？なんで？普段、コンビニでお茶買うときって多いお茶とかじゃないですか。緑茶ですよね。なんで、酒の席だといきなりウーロン茶になるんですか？うん。まあ、僕もウーロン茶頼んじゃいますけど、なんでだろう。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい。今週のスポットライトのコーナーでは海外旅行についてお話しいたします。後半は週担当パーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第4週の今夜はカントの心を揺さぶる哲学的この一曲。はい。まあ、そうやってね、今日はね、すごく熱く語るんで最後まで聞いていったら嬉しいと思います。はい。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。この番組は株式会社キャロット、ウォーターテインメントの提供でお送りいたします。今月のパワープレイナンバー、ビーズでデウス。今週のスポットライト、今週のスポットライトのテーマは海外旅行でございます。海外旅行、皆様行ったことありますか？先ほど、まあ、仕事の関係のね、人たちとおしゃべりしていて、まあ、海外旅行行ったことありますかって聞いたら、4人中3人がない。僕だけあって。そうなんですかと。海外旅行皆様、行かないもんなんですかね、このご時世。なんか昔、50年前でしたっけね。なんか僕、50年前 ?80 年前ちょっとわからないですけど、JAL とかが、まあ、でき始めた頃、海外旅行めちゃくちゃ高級だったらしくて、今の感覚で言うと100万とか、150万とか、もっとかな、300万とか、それぐらいな、1年間、年収の1年分かけないと海外に行けないみたいな感じだったらしいんですけど、今まあ3万ぐらいでね、近いところだったら行けたりする、まあ、身近になってきた海外旅行でございます。そのね、海外旅行、本日はおしゃべりできたらなと思います。まあ、このね、私は海外旅行、そうですね、1年前からメインで行き始めました。そうですね、それで、まあ、セブ島とベトナム、カンボジア、ハワイに行ったわけです。あと、中国も行ったかな？はい。まあ、4カ国、5カ国ぐらい行ったんですけど、まだまだ海外旅行初心者ではありますけども、はい。それでもね、海外旅行たくさん失敗してきてるわけですよ。もう本当にたくさん失敗をしてきた。じゃあまず一つ目からね、お話ししていきます。では一つ目いきます。セブ島で骨折。はい、セブ島卒業旅行、大学のね、4年生の時に卒業旅行行ったわけです、セブ島で。そして、まあ歩いてたんですよ、道を。まあそれは歩きますよね、道を。それで、なんだろうな、1時間ぐらいずっと歩いてて、本当はタクシーとか使うような道を、 仲間6人とね、もう夜が暗い中、とぼとぼ歩いてたんです。でも疲れすぎちゃって、で、まあよそ見しながら、なんか横にね、羊みたいのがいて、それ見ながら歩いてたら、なんかいきなり、バーンって言って、穴に落ちて、で、まあその穴、まあ排水溝だったんですけど、排水溝の蓋が一つないみたいな。その場所。で、深さ2メートルぐらいの場所で、で、思いっきり落ちて、背中に激突、みたいな感じで、うん、痛かったですね。まあ、痛かったで済まないんですけどね。ちょっと骨折みたいな感じになっちゃって、まあ、ひびですけども。まあ、骨折してしまって、まあ、友達の証言によると、いきなり、カントがいなくなったっていう、目の前、後ろ歩いてた友達からしたら、いきなり人が消えるっていう、すごい恐怖体験をね、与えてしまったわけですけども、まあ、そんな感じで、セブ島で骨折しました。いや、皆さん、気をつけてくださいね、足元には。海外何があるか、舗装とかされてないですから、そこは気をつけてください。では、二つ目行きましょう。ベトナムで40度の熱が出る。はい。ベトナムでね、まあ、衛生状態良くないわけですよ。それで、まあ、ただ僕はちょっと海外旅行慣れてきたので、うん、まあ大丈夫だろうとか思って、屋台の料理を食べまくってたわけですよ。で、まあ、バインミーというね、ベトナムの、まあ、料理があります。サンドイッチみたいなやつですね。それを屋台で食べたんですよ。で、1日目の夜食べて、うわ、これめっちゃうまいじゃんと思って。で、次の日お腹痛くなって、まあ、ただね、セイロガンとか飲んで、なんとか、まあ、乗り切ったわけなんですけども。で、次、その日の夜もね、美味しすぎたから、そのまた屋台行って、食べて、で、次の日、もう死ぬっていう。もう40度の熱出て、もう一人ホテルでうなされてるという。いやー、きつかったですね。なので、まあ、食べるものもね、気をつけましょうか、が言ったら。はい。では、これにね、続いた話なんですけど、じゃあ三つ目行きましょう。カンボジアでうんこした。はい。カンボジアでね、うんこをしてしまいました。まあ、単純にうんこってそりゃみんなするよね。するんだけど、ちょっと俺は、外でしてしまったというか、言うなればね。まあ、遺跡があります。カンボジアというのは。アンコールワットに代表されるような遺跡が、もう本当にたくさんあって、その遺跡巡りが、まあ、メインなんですね、観光の。で、まあ、1時間ぐらい、トゥクトゥクというね、バイクの後ろに馬車の荷台みたいに乗せたもので、まあ、旅をするわけです。そこで、まあ、友達とね、まあ、そこで旅で出会った友達と4人ぐらいで、じゃあ明日、ベンメリアって遺跡に行こうって言って、まあ、朝出発するわけですよ、早朝に。で、4人で1時間揺られながら、行く途中にね、やべえ、腹が痛えぞと。もうお腹痛くなっちゃって。でも、友達、新しい友達、初めての友達なので、今日初めましてって感じだから、ちょっとトイレ行きたいんだよねって言えなくて。で、ちょっと強がったまま、その、ベンメリアというね、ベンメリアっていう遺跡は、そのラピュタの元になったと呼ばれる遺跡で、まあ、世界遺産にはなってないんだけども、結構重要な遺跡みたいなところで。まあそこでね、まあ遺跡巡りで、巡ってた途中で、もうどうしようもない、もう我慢できないって言って、ちょっと、俺トイレ行ってくるわって言って、トイレ行って、でも見つからないんですよ。トイレが。まあトイレねえじゃん。もう無理だ。もうここでやるしかねえって言って、ちょっと茂みの、木の茂みのところでね、用を足したんですけどね。そこで、まあセキュリティの人に見つかり、まあ警察ですね。ポリスが来て。いや、お前どういうことだって。その俺がうんこした目の前にテーブルと椅子があったんですね。俺たちはここで毎日飯食ってんだぞ。どうしてくれんだと。いや、ちょっと言葉はあんま良くないかもしれないですけども、発展途上国の人に、まあ先進国の人がうんこで怒られるという、まあ、悲惨な体験がありまして、罰金ね、6000円ぐらいで済んだんでよかったんですけども、そうやってね、まあ僕は数々のね、失敗談。いやー、全部話せなかった。あと4つぐらいあるんだけどね。まあ、でもまあ、そうやって僕もたくさん失敗をしてきて、でも負けなかった。でも、負けない。いや、もう、負けるんじゃない。負けるなよ。ザードで、負けないで。どうぞ。お聞きいただきましたのは、ザードで、負けないで、でした。はい、さあ、第4週担当パーソナリティの私、カントがお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、海外旅行です。 前半では私のね海外旅行の失敗談、まあ、2つほどお話しさせていただきました。ちょっと下品だったかもしれないですけども、まあこの時間深夜なんでね、ちょっとぐらいね下品でもいいかなと、大丈夫ですよね、はいと思います。で、じゃあ後半ではね、まあ、行って良かった場所、めちゃくちゃ良かった場所、海外ご紹介します、私が。はい、では一つ目がね、セブ島です。セブ島のセブイレブンでビールを飲むのがいいんです。セブ島っていうとちょっとリゾートっぽいところで、結構そうだね、大学生女子でも行きたいっていうところなんですけども、いやリゾートとか行ってたらダメですよ。セブ島はセブイレブンなんですよ。おいおい、セブンイレブンなんて日本にもあるじゃないかって言うかもしれないですけども、いや、セブ島のセブンイレブンマジ違うんですよ。もうセブンイレブンの周りにみんなタムロしててビール飲んでるんですね。あ、これは結構市街地のお話なんで、リゾート地にはあんまりセブンイレブンありません。で、リゾート地には行かないで、市街地のセブンイレブン行って、で、ビールね、1リットルぐらいの瓶ビールを買って、100円ぐらいかな。結構安くて、それを外で飲むと。で、結構ね、その地元民がたかってくるんですよね。やれ酒くれとか、やれタバコくれとか。で、結構フレンドリーな方も多くて、まあセブンイレブンの前の出会い系みたいな感じで、いろんな方と喋れる。それはもう女性の方も男性の方も、結構フレンドリーで英語で喋るんでね。すごい現地の人と交流できて楽しかった思い出があります。なので、リゾートじゃない。リゾートに行くな。やっぱりセブンイレブンです。セブは。はい。じゃ、次はね、カンボジアのゲストハウスのお話をしようかなと思います。カンボジア僕一人で行きました。友達と二人で行く予定だったんですけども、まあ、急遽行けなくなって一人で行ったんですけどね。まあ、一人でも楽しめるわけですよ、海外。ゲストハウスとね、呼ばれる場所があって、まあ、二段ベッドが、部屋にいくつもあるような、なんか合宿所みたいな感じの安宿ですね。一泊1000円とか1500円ぐらいのところで。で、まあ一人で行くわけなんですけども、僕が泊まったところは日本人のゲストハウスでして、もう日本人しかいないみたいな。で、結構一人とか二人で来てる人たちばっかりなので、じゃあ明日一緒に、遺跡巡りしないとか、で、一緒にご飯食べに行こうよとか、結構あるんですよね。なので、一人で行っても結構出会いもありますし、一人ぼっちになることはない。なので、まあ、特にカンボジアは観光するとこすごいたくさんあるので、そうやって一人で行ってもゲストハウスに行って楽しめるんじゃないかと思います。でね、じゃあ三つ目行こうか。三つ目は、ね、ハワイですよ。いや、ハワイマジでやばい。やばいという表現があまり良くないかもしれないですけども、こんなに過ごしやすいとこ地球上にあるんだと思いました。僕はずっと観光しないで寝てましたね。もう気持ちよすぎて寝るのに最適な温度みたいな感じでね。うん。本当に違う。マジで違う。ハワイ。うん。なんだろうね。もう生きてるだけで嬉しいみたいな。そういう状況になりますので、ちょっとハワイは確かに航空券高いけど、それでも全然行く価値はあります。うん。そうだね。あと良かったのは香港。まあ、香港は本当に5時間ぐらいしかいなかったんだけども、なんかもう、ビルが100個ぐらい立ってて、ランドマークタワーとかが300個、いや100か。100個とか立ってるような感じで、すごく都会で、うん、良かったなって思います。でね、僕がね、これ何伝えたいかというと、海外旅行行きましょうっていうことなんですよね。海外で何か得られるっていうこともそうですけども、一番大切なのは、その異国を体験すると、日本に帰ってきた時にね、すごい日本の良さが分かると。まあ、国内旅行でもそれは結構感じるとは思うんですけども、旅帰ってきた後の方が、すごいいい影響があるんですよね、日常に。うん。だから、できるだけ今住んでるとこと違うところに行って、やっぱ日本いいなと。日本の良さ。再体験、再認識してほしいなと思います。では以上、今週のスポットライトは海外旅行でした。
人事の方、社長さん、そして急な人員不足、または採用がうまくいかないなんて悩みを抱えてるあなた、 そんな時、フリーランサーに仕事を任せてみませんか？スポットから長期まで、人手不足のお悩みに合わせて柔軟に対応いたします。新しい働くの形、一緒に作りませんか？まずはあなたの状況を聞かせてください。働くことで得る幸せを一人でも多くの人に。キャロット、業務委託で検索。
カントの心を揺さぶる哲学的この一曲。さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第4週の今夜はカントの心を揺さぶる哲学的この一曲をお届けいたします。あのね、今日ちょっと力入れてきましたよ。もう大好きなことを喋ります。僕、横浜というね、街が大好きすぎるんですよ。横浜行ったことありますか、皆様？そして横浜といえば誰ですか？歌手、すごい有名な歌手が横浜出身の方、たくさんいるとは思うんですけど、僕は横浜といったらもうゆずなんですよね。ゆずさんが思い浮かぶ、まあ、いろんな横浜を題材にした曲、まあ、桜木町とかいう曲もありますし、なんといってもね、ゆずが横浜で路上ライブをやってたんですよ。路上ライブ出身のアーティストさんでして、でね、横浜の説明しましょう。横浜には大きく4つのエリアがあります。横浜駅西口、みなとみらい、中華街、元町、あ、5つだ。で、野毛と伊勢崎町っていうエリアもあるんですね。みなとみらいは結構みんな知ってると思うんですけども、すごい明るくて、まあ、近代都市っていう感じです。それがみなとみらいが光だとすると、そこにね、あの JR の路線の向こう側には闇の世界が広がってるんです。そこが野毛とか伊勢崎町とかいう場所なんですよ。もう本当にね、飲み屋街がすごくあって、すごく楽しいとこなんですけども、本当にちょっと治安があまり良くなかったり、ちょっと殺伐としてるエリアなんですね。ただその伊勢崎町というエリアは、その最近までね、あの横浜で一番栄えてる場所だったんですよ。松坂屋があって、すごい、横浜の中心っていう場所だったんですけども、その伊勢崎町の松坂屋の前で、ゆずはライブやってたんです。今じゃ考えられないような雰囲気をまとってるんですね。昼とか行くと、なんか、ちょっと中国っぽいなとか、ちょっと殺伐としてる感じ。でも、こんな場所に、昔10年前、15年前、ゆずは路上ライブやってたんだと、すごい時代の流れを感じるんですね。いや、本当にね、その昔どんな場所だったんだろうって、ゆずが路上ライブやってた頃ってどんな場所だったんだろうって、すごい彷彿とさせるね、あの雰囲気が漂ってます。で、そこでゆずはね、本当に青春の歌を歌ってて、この伊勢崎町のところでね、ああどんな時代を送ってたんだろうって結構しみじみに思います。で、今日お送りするのが ゆずのさよならバスという曲です。これも路上ライブの頃からやっていた曲らしいです。僕はね、路上ライブやってる時は、生まれてたのかな？まあ生まれてるとは思うけど、新潟にいたんで、ちょっと聞けなかったですね。でもそんな感じで、まあ時代を感じるこの一曲として、ゆずのさよならバス聴いていただきたいと思います。では、もう一度言いますけども、じゃあ、聴いてください。ゆずでさよならバス。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told
her. 83MHz アイアンドウララ FM よりお届けしております。ラジオとラジコ。ここで番組からお知らせです。 ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーからの皆様のお便りお待ちしております。本当にお待ちしております。はい、さてここで私カントよりお知らせがございます。夏といえば何ですか？夏といえば合宿ですよね。僕と合宿しませんか？大学時代にね、たくさん合宿をしてきて、楽しかったなと。で、去年もね、10月ぐらいかな、YouTube に載ってるんですけども、ナオシーくんと合宿をしました。僕はそこで YouTube を毎日上げ続けるっていう目標だとか、ブログを毎日上げ続けるだとかで、ナオシーくんはその時大学4年生だったので、ですね、就活絶対内定取るみたいな、この12日間だったかな、そこで俺は絶対内定取るんだって言って、すぐ取ってきたんですけども、それでなんか自分を追い込む合宿、誰かとやりたいなと思っております。もしね、ここを聞いていただいてる方の中で、合宿がしたいと、合宿がしたくてたまらないと、そして自分を高めていきたいという方、ぜひねお待ちしております。僕のね、あれですね、カンティスという YouTube チャンネル探していただけたら、そこからメッセージ送れるので、ひらがなでカンティスです。送ってきてくれたら一緒に僕と夏合宿しましょう。はい、で、そうですね、今日の放送はいかがでしたか？海外旅行行きたくなったらすぐ予約してください。もう予約しかないです。考えたら行かないですから、人間だって高いし、10万とかかかるし、ちょっと面倒くさかったりするし、だからもう衝動に駆られた瞬間、僕の話じゃなくてもいいです、本屋さんとか行って海外のガイドブックとか見て、わ、行きたいと思ったら、もうその日のうちに予約をしちゃいましょう。そしてね、はい、行きましょう。はい、でラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜で27時よりございますので、聞き逃した方もこちらをご利用ください。さて来週の放送は9月3日火曜日、担当はこの方です。
第1週担当パーソナリティは私川端龍太が務めます。音の課外授業というコーナーもありますので、楽しみに聞いてください。
はい、第1週担当パーソナリティのコンサルティングをやっている川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。はい、ちょっと今日はね、飲み会あるんですけど、僕ウーロン茶で行きたいと思います。では本日もありがとうございました。どうもカントでした。バイバイ。この番組は株式会社キャロット、ウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。